アンドン、
ダパンナッシュ。
はい、こんばんは。ハンドンダ話始めていきたいと思います。まず出席取ります。とめきさん。
爆上げだだ、とめきちです。よろしくお願いします。
バトラリーさん。
はい、アルバイトではないバトラリーです。よろしくお願いします。
そして、パンタンでお送りしますが、今夜はゲストをお迎えしております。ポッドキャスト番組、ウソオタの本棚より、アスラーダさん。
アスラーダです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今夜のハンドンダ話なんですが、長野ダ話をしていきたいと思います。
お
ー。はい。私、長野に旅行をすることになりまして。
ほうほうほう。
ただですね、長野に行ったことって、僕、高校の修学旅行で行って以来行ったことないんですよ。で、おすすめポイントとかをね、調べようと思ったんですけど、よくよく考えたら我々にはアスラーダさんがいるじゃないですか。
なんと、
まあ、というわけで、アスラーダさんに長野の魅力を語っていただきたいということで、今日はゲストにお越しいただきましたので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
長野県民の皆さん、すみません。
謝罪から
長野女スーパースター。なんかでも、このね、アスラーダさん、富木さん、僕が揃うと、なんかね、なんかとあるところを思い出すんですけど、今回は、そういうのではないので、ナイツ・オブ・ゾディアックの話をしないということで。
そう思い出しますか。
抱きしめたーって言っとくか。
それ流れんかったやつじゃないですか。
バラドッチョでね。
そうそうそう。
昼間に聞かせていただきましたので。
さすが、さ
すが。うわ、頭が。
で、ちなみになんですけどね、とめきさんとダディさんは、どれぐらいの長野フリークか教えていただきたいんですけど、とめきさんいかがですか？
昔お仕事で行ったけど、どっか遊んだとかそういう記憶は一切ない、そんな程度でございます。
ああ、なるほど。一応、足を踏み入れたことはある感じですね。
踏み入れたこともあるし、まあ通り過ぎることもよくあるって感じですかね。
ほうほうほう、なるほどなるほど。あ、名古屋から行ったら、右上の方だから、まあまあ近いっちゃ近いんですよね。
割と近めっていうイメージ
あります、ね。近いけど、遠いっちゃ遠いという微妙なラインというか。
あ、確かにね。ですよね。バトラリーさんはいかがですか？
小学生の頃に、祖父母といとこと4人で旅行をレベルですね。
ああ、なるほど。
それだけだと思います。
ああ、
はい。そうですね。うん。旅行以来、だから小学5年生か6年生ぐらいだったと思うので、
うんうんうん、
今から何年前だろう。うん、もうそんな感じですね。少なくとも多分20年以上前ですね。はい。
ああ、なるほど。じゃあ、体験的には僕と似てる感じですね。
確かに。うん、
で、今回ね、長野県のウィキペディアを開いて、ざっと調べてみたんですけれど、まず長野県は日本の中部地方に位置する県で、県庁所在地は長野市になってます。冷静国名の信濃の国にちなみ、信州とも呼ばれている。海に面していない内陸県であり、日本アルプスをはじめ大規模な山岳地帯があるため、荷重地面積率は低い。キャッチフレーズは幸せ信州というふうに書かれてますね。
いらねえ。
そうだね。望みあるある
ですね。ありますね。
詳しいこと知らねえっていう。
確かに。それはそうか。
ある。
ちなみに、総人口が2024年3月1日現在で199万7054人おられるそうで、人口密度としては1平方キロメートルあたり147人と書いてますね。まあ、これが多いのか少ないのかちょっとよくわかんないですね。
さっぱりでございますね。
そうですね。全くわかんないですね。
で、長野県って広いイメージがあるんですけれど、隣接都道府県が多いですね。群馬県、埼玉県、新潟県、富山県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県に隣接していると。
いつでも攻め込めるという。
関東圏なのか東海圏なのかどっちなんだいっていう。
でも隣接してるけど侵入経路が少ないんじゃなかったかな。
あー、そっか、山が多い。
山が多いんですよね、確か。
そうなんです。あの国道が止まると、うん、どこの県にも出れなくなります。
なんかそんな感じがしますね。
特に冬場なんて、あのトラックが立ち往生してしまったがために、あの鳥の県に行くつもりで大渋滞にはまってですね、3時間置かなかったりとか、ザラなので。
ザラ大変。
きつすぎますね。
そして、県の木が白樺、県の花が林道、県の鳥は雷鳥、県の歌が信濃の国、県の獣が日本カモシカ。
はい、カモシカですね。
と書かれておりますね。
カモシカには気をつけてください。山道で急に飛び出してきて、ぶつかってしまうことがあるかもしれません。
あ、
そしたら、もちろん、おまわりさんに伝えるんですけれども、
うん、
なんと、文部省に伝えなきゃいけないんですよね。天然記念物なので。
そうか。
あらな。
なるほど、なるほど。
カモシカ引いちゃいましたって。
そうか。なんか大変だな、そりゃ。
ちょっと、それは穏やかじゃないやつですね。
あ、でも、あの、ぶつかっちゃった人は、ただ、まあ、動物とぶつかっちゃった事故だけなので、あれなんですけど、
うん、
なんか、知り合いのおまわりさんに聞いたらですね、その、文部省の人たちが見に来るらしいんですけど、それまでがすごく長いって話を聞いてですね。
ああ、そうか。
あ、それはちょっと、ね、もしものことがあったら心苦しいなとか思ってですね。
はいはい。
なるほど、なるほど。
いや、でもそれだけ、動物すごい往来しますので、天に、地方にもいるんですけど、やめさせてて、さらに遭遇なんて、ザラですし。
おー、なるほど。
普通に道路を走ってるだけなのに、角のある鹿に、すごい睨まれて、あいつ出てくるのかと思って一回止まってるんですけど、動く様子がない。よし、大丈夫か、発進するかってなった瞬間にヒュッて出てくるとか、結構怖い経験多いので。
怖
なかなか恐ろしいとこですね。
いや、恐ろしいですよ。動物に支配されますよ、このままでは。
群馬が攻めてくるっていう。
そして、日本の都道府県の中でトップクラスの長寿の県として知られ、2020年現在、都道府県別健康寿命では男女ともに1位であったっていう情報もありますね。
へー。
いやー、おじいちゃんおばあちゃん元気ですよ。お祭りとかある時には、うん、はて、俺が子供の時に、この人はすでにおじいちゃんだったはずみたいな人が、バキバキ動いてますんで。
へー。その辺はやっぱ、信玄公の、こう、あれがあるんじゃないですか。そう、信濃っていうと、やっぱりどうしても武田信玄ってイメージがあるんで。
ああ、ありますね。
ねえ。やっぱりこう、信玄関係のあれが出てきたら、こう、やっぱ、盛り上がる感じですか？
信玄関係、どうでしょうね。信玄関係するのって、長野市の長野インター近くの合戦場あたり。
ああ、そっか。
そこが川中島の、
おお、暑いじゃないですか。
で、決戦の地だったので。
川中島は暑いでしょう、そりゃ。
そうなんですよ。子供の時に踊らされましたから、川中島の決戦の、なんかね、民謡みたいなやつを。
へ
ぇ、
人馬越えなく草も伏す、川中島に霧吹かし、聞こえるものは西側の岸辺を阻むせせらぎぞって言いながら、信玄は遠くにいる上杉謙信軍を眺めていたっていう、のが、小学校3年生の時にやって、すっごい覚えてます。
もう、すり込まれちゃってるな。
すり込まれてしまった。
ガクトは来ないんですか？
もしかしたら女性だったかもしれないですからね、健信公。
諸説あるから。
諸説あり。
そうか。
あと、長野だったら、上田城があるから、真田家もまあまあゆかりがあるんじゃないですか？
いや、真田家こそですよ。
でしょう。
上田城は徳川軍から2回も、うん、攻められて2回も守ったという鉄壁の砦でありますし。
なるほど。
その後、雪村が、松代町の方に幽閉されてっていう話がありまして、そこで真田重臣に出会ったっていうエピソードも残ってるぐらいなので、
なるほど。
なかなか長野県、上田、長野と、ちょっと距離は離れてるんですけれども、真田ゆかりの地は多いっていう状態ですね。
あ、ですよね。
そうか。ということは、真田重勇士といえば、ね、るろうに剣心のPS 版で有名な、全然
伝わってない、ね。
プレステ版のね、るろうに剣心、なぜか敵が真田重勇士の生まれ変わりっていう。
生まれ変わっちゃったのかい。
そうそうそう。意味不明やなと思いながら。プレイしましたけど。まあ、 ゲームに絡めたんですけど、うまくいかなかったですね。なんかあと、まあ、真田重雄氏ネタは結構あると思うんですけど、あんまり僕は触れてなかったので、重雄氏の割と、まあ、地元というか、あれなんですね。
そうですね。なんか、戸隠とか行くと、やっぱり忍者の里っていうのが結構ありまして。
へぇ、
子供の時は鉄の手裏剣投げたのすごく覚えてるんですけど。
鉄の手裏剣結構攻撃力ありそうですね。
あ、そうなんですよ。よくそんなもん子供に投げさせるなと思ったんですけど。今やってるのかな？なんか、水雲の術とか、
うん、
なんかいろいろお兄さんがレクチャーをしてくれて、実際に短時期みたいなのを履いて、子供が手を伝えながら、水面を渡ったりとか、忍者屋敷に行ってみたりとか、そんなのは、戸隠にはありますので。
へ
ぇー。ちびっこ忍者村だけかな。なんかそんなのが、楽しかった思い出がありますね。
なるほど。
なるほど。
他に、とめきちさんやダディさん、長野のイメージなんかあります？
あ、その僕が、まあ、その、まあ、小学生の頃に旅行に行った時に、
うん、
バスでチラッとこう、まあ、バスツアーみたいな感じだったんですけど、その、ちらっとこう、横目で見たのが、
うん、
ここが、テニスコートですっていうね。
はい、
上皇ご夫妻の、お二人が出会った思い出のテニスコートっていうのが、まあ、軽井沢にあったので、それの横を通ったっていうのだけ覚えてるんですよ。
おー、なるほど。
そう、それだけなんですよ。テニスコートがあるっていうイメージがすごく強かったなっていうのは思い出しましたね。ただその旅行行って絞り出せるのがそれだけだったんで、よっぽど人の記憶って当てにならんなと思いました。
いや、でもあれ、夏場に行くと、ちょうど上皇皇后様が、はいはい、長野に来るっていうタイミングに会ってしまうと、車全止めの状態で、
ああ、なるほど。
ああ、そっか。
上皇様たちが乗った車が通過していくんですけども、
うんうん、
その10分ぐらい前に撮るときに、俺、ちょうどお前さんに止められてですね、
おお、
通行止めですかって聞いたら、あ、これから上皇皇后様が来るんです。あ、そうなんですか。え、どのぐらい待つんですかみたいな。ただここで待っていると、なんと運がいい、タイミングよく一番先頭で上皇様たちが来るのが見えますって言われて、それお得なのかって思いながら。
待っとけってことで。
待っとけってこと、おとなしく待
っとけ。こうしてくださいって感じです。
待っとけ。
おとなしく待っとけって言って、あ、もう文句言っても仕方ないんでね。あ、仕方ないですね。って、あ、わかりましたって。でもさすがですよね。なんか、道の端に皆さん、住民の方集まって、ちゃんと、なんか、ようこそみたいなお手振りしてですね。
うんうん、
どこで
それに合わせて。あ、そうそうそうです。そこで、パトカーたちが先導する中で、車がちょっとゆっくりになって、窓が開いて、みんなが、うわっって感じてるんで、あ、顔見えたのかな、こっから見えないけどなって思いながら。
やっぱり、一大イベントというか、まあ、定例イベントみたいな感じなんですね。
そうですね。夏の終わりの、なんだろ、8月の末くらいかな、なんか、にタイミング、ちょっと調べていかないと、
うん、
ショッピングプラザに行けないっていうことが結構あります。
ああ、なるほど、
そうですね。気をつけないと。
ええ。
ということは、その前後はやっぱり工事が、道路の工事がやたらと多くなるとか、そんなんですかね。
あ、そうなんですか。
いや、道、ね、ガタガタじゃダメだからっていう。
ああ。
兵庫県にはちょっとそんなエピソードがあって、国体がその昔ありまして、
ええ、
そこにその、まあ、現上皇皇后が様が来るっていう話だったんで、ほぼほぼ1日ぐらいで道路が、綺麗な道路が舗装されて出来上がったっていうそういうまことしやかなにささやかれている噂がありまして、そう、来られると道路が綺麗になるっていうのが、ね、ちょっと身についてるんですけど。そっか、
毎年いらっしゃってるので、
うん、
あれかな。
軽井沢は避暑地で、ね、訪れられますもんね。
そうそう、そうですね。あ、すいません、ちょっと話が脱線してしまって。
はい、いい。
じゃあ、とめきさんは何かありますかね。
まあ、長野といったら、やはり、仮面ライダークウガでしょ
う。ああ、そうですね。はい。
あ、
もちろんですね。
聖地巡りはいかがでしょうか。
ほうほうほう。
聖地、そうですね。まあ、クーガーでいうと、この黒ヶ岳って、諏訪の周辺にある八ヶ岳がモチーフになっていて、ちょうど 国道から、ゆうすけが走りながら、雷がカッて落ちるのを、一体じゃで目撃するじゃないですか。
うん。
あると同じ条件のとこがあるんですよ、実は。
マジで、ね、激アツじゃないですか。
激アツ
です、
ね。ただ、
そこであろうっていうところで、実際にそこで撮影されたかどうかはちょっと定かではないっていうところなんですけど。
まあでも、ロケーションがぴったりな場所だったらもう、テンション上がりますよね。ああ、
ですね。
確かに。
あとは県警本部とかそこら辺の撮影場所とかどうなんですか？
県庁ですね。県庁で撮影されたと思うんですけど、一応さんたちが出てくる。
うん。
県庁に長野県警の本部が入っていて、警視庁みたいな感じで外観映るんですけど、
うん。
長野県警本部ではなくて、あれは、長野県庁っていう、
そ
う特殊な。
県警本部って言ってたわけですね。
あ、そうそうそうそうです。間違ってはいない。あとそうだな、最後の雪山の決戦の時は、飯綱スキー場を使ったって話なんですけど。う
ん、スキー場でやってたんですか、ね、
あ、そうなんです。雪がなくて、その時、
う
ん。その時、新しく導入されたばかりの人工雪をガンガン降らせて、雪山を作り上げたっていう器が残っていてですね。
しかも、生身というか、あんな姿でやるわけですか。
あ、そうです。
寒かっただろうに。
寒かっただろうに。
しかもあの雪道バイクで行きますからね、あの二人。
大変。
さすが、スーパースペックのバイクですよ。
そうですね。県庁は、なんかもう、クーガの、初放送した当時に、父親に連れてってもらって、同じだとか思いながら見た記憶あります
ね。なるほど、なるほど。
いいですね。
いいな
ぁ。でもそんな、感動一瞬でそんな面白くはない。
まあまあまあ、まあ聖地、そんなもんですよ。
まあ他に、まあいろいろね、長野の聖地とかたくさんあるっすもんね。仮面ライダー空外界でも。
ああ、個人的に僕が知ってる範囲で言ったら、飯田線があるんで、あるんですね。
はい。
熱っ
もうまさにですからね、あの飯田線の景色。飯田線のバラードを歌いながら、
うん、で、5点5で追いつくわけです、ね。
でも、長野の地図見てたら、5点5で追いつくの、なかなか過酷なミッションですよね。
いやー、そうだな、聖地といったら、大町の、青木湖、敵かな、お願いティーチャーの舞台です。
あのシリーズ系のところですよね。あの夏で待ってるもん、そうですもんね。
あ、そうですね、そうですね。
うん
うん。いや、なんか、10年くらい前に行った時にも、あれなんですけど、あの、泉の周辺に、セブンイレブンとかそういうチェーン店ではないコンビニがあるんですけど、
うん、
そこ、ね、未だにオネティグッズ売ってるんですよ。
おー、擦ってるわけですね。
というか、未だにあそこの泉の周りとかで、たまーにイベントやってますよね。
あ、やってますね。何せ宇宙船沈んでるわけですからね、あそこで。
やべえ、三井見たな。あとは上田が舞台のサマーウォーズとかもありましたし、ね。
ああ、そうですよね。
あ、松並そのままですね。
うん。
あ、パンダさん、サマーウォーズの舞台もありますか？
ああ、いいですね。
暑いな。
確かに暑いですね。
だってあそこの実家の門とかも確かモデルがあるんです
よ。おばあちゃんの家ね。
はい。
イカ釣り漁船遊んでいかないといけないですね。
でっかい氷持ってかないと。
いや、確か当時、上田市で結構こすってて、聖地巡りの、なんかマップみたいなのがあったんですよ、確か。とりあえず上田城はあって、
うんうんうん、
真田神社もあって、
うん、
あと市役所もたくさん出てきたんですよね。
うん
うん、
もうここら辺は、上田城周辺なんで、全然歩いて回れます。
なるほど、なるほど。
あとは風立ちぬも舞台になった聖地とかあるんですね。
ああ、なるほど。
軽井沢ですね。
うん。
なお。
で、実際にあったホテルをモデルしてるらしいですね。
うんうんうん。
いろんな聖地があるんですね。
ですね。
長野の方に。
うん。結構あれですね。上田城なんかめちゃくちゃタマボーズ擦ってますね。うん、専用のページ
がそうそうそう。未だにありますもん、確か。
うん。すげえ。てか、まあ、ね、聖地巡りがそこまでメジャーじゃなかった時に、その、かなりメジャーにしたお願い聞いたんですか、うん、さっき言った。あれで結構聖地巡りがメジャーになってった時期だったような気がするんですよね。
うん、
まあ、言うなれば、エヴァンゲリオンも第三新東京って、軽井沢周辺ですもんね、
確か。あ、そうか。
確かに。
ああ、そうか。そうだ。 そうですね。いいな。なんか長野、いいとこが多いですね。聖地が意外と。
暑、
ね、
いですね。
暑いですね。
暑いですね。兵庫県なんてあんまないっすよ、多分。うん、
愛知県もありそうでないからな、なかなか。
まあそうか。
五等分のとかぐらいかな。
十分じゃないですか。
五等分のはなかなか。きついですよ、なかなか。まあ、どうなん
だ。あ、忘れちゃいけない作品ありました。さき。
ああ、そっか、
さき。さきの舞
台。なんで忘れてしまってたんだ。
みんなで車に乗って、海のような場所に行ったって、あれ、諏訪湖やないかいっつ
って。特定班仕事してって感じですね。
ありましたね。
はい。そんな長野ですけれど、今回、アスラダさんにゲストに来ていただきましたので、長野のおすすめスポットを教えていただきたいんですけれど、それでは、アスラダさんお願いします。
はい。それがですね、実際に長野県に住んでるとですね、うん、どこが観光地なのかよく分かってないっていうところがありましてですね、
あるある
実際に行ってみて、うん、あ、ここはすごいなっていうところをちょっとご紹介しますとですね、
はい、
白馬村なんですけれども、
うん、
白馬岩岳マウンテンリゾートですね、ここのですね、ヤッホースイングっていうのを前に体験したんですけれども、
はいはい、
すごいですね。
これがね、すごいんですよ。すごいんですよ。ちょうど、晴れた日に行くとですね、
うん、
もう、白馬、岩岳の一面、山、
うん、
その先は山みたいな感じのところに、ブランコで、でも、イメージしていただくと、アルプスの少女ハイジの、オープニングのブランコ。
はいはいはいはい。
確かに目の前にアルプスありますしね。
確かに。確かに、はい、確かにアルプス
です、ね。まあ、日本アルプスなんですけどね。これがね、やばいんですよ。あの、画像を見ていただくと、うん、あの、非常にわかると思うんですけれども、うん、この10メーターぐらいの長いロープ1本にしがみついてですね、ブランコ、行っておいでってやられるわけですよ。でマジかよと思って最初はすごい身構えるんですけど、
うん、
で、さて長いとはいえ、子供の時のブランコと同じ感覚で、うん、途中かなっていくんですけど、それまでめちゃめちゃ怖いんですけど、あの、もう、空。我々は飛んでいる空をみたいな感じのですね、非常に楽しい経験ができますね、ここ。
なるほど。
ああ、ちょっとね、言葉で説明するのは非常に難しいんですけれども、あの、本当にアルプスの少女ハイジのオープニングが経験できるというですね。これ1回500円ぐらいなんですけど、
うん、
あの十分価値はあると思います。
なるほど、なるほど。
で、ここのですね、広場みたいになってまして、
うん、
そこからでも山の絶景を眺めることができ、確かここにもレストランもあったと思うんですけれども、この絶景を眺めながらの食事も楽しめるというですね。
うん、いや、いいじゃないですか。
非常に楽しかった思い出があるところなんですけれども、
うんうんうんうん。
で、去年ですね、さらにでっかい白馬ジャイアントスイングっていうのが、あの、マウンテンリゾートに新しくできまして、
パワーアップしてる。
本当にパワーアップしてるな。なんか、これ、怖えぞ、本当に。浮遊会にドキドキと書いてありますけど、そんなもんじゃないですよ。めちゃめちゃ怖いですよ、これ。
これ、巻き上げ式ブランコって書かれてるんですけど。
はい。
地面から10メートルの高さがあり、最大で前方約6メートルの振り幅を得られるって書かれてますけど。さっき説明してくださったヤッホースイングの約3倍って書いてますよ。
約3倍ですね。これは、料金は2倍になってますね。
あ、そうだね。あ、じゃあお得。
お得なのかな。
お得
と。お得。
でもちゃんとまあ、ベルトはしっかりしていて、投げ出されないようになってるので、そこはご安心いただきたいんですけど。
なるほど。よかった。
じゃあそのまま飛んだら、アイキャンフライですよ。
事故多発地域になっちゃう。
いや、でもこれできた時に、で、
うん、
いや、そんな、あの、大したことないだろうと思いながら行ったらですね、
うん、
予想外に、これは価値があると思ったところだったので、ここはちょっと紹介させていただきたかったっていうところで、最初に挙げさせてもらいました。
ありがとうございます。
なるほど。
どうですか、画像を見ていただいて。
いや、これはすごいな。っていうか、怖いやつよ、ね、これ。
あの、笑顔でヤッホー言ってる場合じゃないですよ。
ちょっと、結構普通に怖そうですよね、うん、これ。思ったよりもなんか。
あ、でも俺、行って帰ってきて、もう一回行って、ぐらいのところで、慣れるんですよ。
う
ん、
ほうほうほう。
怖いからすげーに変わるんですよ。
なるほど、なるほど。
これはもし、あの、機会がありましたら、あの、体験していただきたい。
うん、ああ、ですね。
これ秋もやってるのかな、夏は行ったんですけど、
うんうん、
夏は非常にスリルもあり、
うん、
周りの山もあの緑一色になってますので、見晴らしがすごく良かったですね。あの、ヤッホースイングって調べていただくと、あの、僕の経験したもので、
うん、
ジャイアントスイングって調べていただくと、
うん、
あの、さらに3倍パワーアップしたのが出てきますので、
これ高さがやばいですよ、これ。
なんすかね。
やばいです、やばいです。まず標高が高いですもん、ここ。
うん、
ちょっと白
馬大松の時には。白いですもんね、これ。
ああ、まあ、これは、あの、一年中ですね。この、あの、雪が残っているのは。
そうなんですね。一年中残ってるんですか、
そうです、そうです。
すげえ。さすが、アルプス。
うん。日本アルプス。
日本ですけど。
そうですね。あの、白馬、他に思い出があるとしたら、白馬五竜スキー場に初めて行った時にですね、
うん、
猛吹雪でですね、
おっと。
その前に10万かけて、新しいスキーを作ってですね、
うん、
初滑りだったんですよ。
おぉ、
暑い、暑い。
1日券買ってですよ。
はい、
リフト乗っていくわけじゃないですか。
うん、
いや、やべえ、これめちゃめちゃ、もう真っ白で何も見えねえっていうぐらいまで、なっちゃったんですよね。あの、滑り始めのところに行くまでに、
うんうん。
で、滑り始めたら、コースが2個に分かれてるんですよ。
おぉ、
ほう。
本来、どっちからどっちって書いてあるんですけど、
うん、
見えなくて、確かこっちだろうっていうので、あの、入っていったらですね、まさかのプロ用モーグルコースですよ。
あかんやつですね。
もう、そんなことを思わなかったので、普通に滑り始めたら、すごいデコボコに入ってですね、
うん、
10万のスキーがモーグルにグッと突き刺さって、僕は前転するわけですよ。
お
ー、痛い。で、背中から落ちて、いてなんて言ってたら、まあ、まあでも、なんだろう、モーグルコースからちょっと気をつけていこうと思ったら立ち上がったらですね、おかしいんですよね。
うん。
あら。
足が軽いんですよ。あの、スキー板のですね、
うん、
半分、ラバーで、下の部分がラバーになってるんですけど、
うん、
あの、ラバーの上の部分の板がね、ポッキリ置いてですね、
おいおいおい、10万。
10万、おい10万ですよ、
返せよ、俺の10万だったぜ。
返せよ、俺の10万。
で、その、スルーペタン、スルーペタンと一番楽しくない滑り方で、泣きながら下山して、
うん、
1日券ですよ、1日券買ったのに、
うんうん、
もう、ワンリフトで終了ってですね。
うわ
ぁ、辛すぎ。
辛すぎますね。
そして、車のキャリーのところに、うん、あのもう折れちゃったわけで、なんで、
はいはいはい、
固定されないんですよ。
なるほど。
いたしかたなく、後部座席から運転席まで、まあ、運転席の横ですね、そこまで折れた、一番悲しみを背負った板を、ガッと押し込んで、
うん、
もう何の音楽を聞いたかもわかんないぐらいの気持ちで帰ってやったっていうのをすごく覚えてるんです。
辛すぎますね。
あくば、
うん、
私の悲しい思い出とこの、ヤッホースイングの楽しい思い出とですね。
きっとアスラーダさんの後ろにすごい効果線が書かれてたと思いますよ。
それだ、その効果線だよ。
そうそうそう。
これが逆境か。
これが逆境。
ちょっと、あまりにもちょっと厳しいですね。
いや、どっちかと無謀キャプテンですよね。
うん。
墓穴を掘っていくっていう。なぜルートを確認しなかったんだ、俺は。
ですね。
いや、そんな思い出がある白馬なんですけども、
はい、
いいところですので。
うん、
いいところですので、もし機会があれば行ってみていただければなと思います。
はい。
あ、じゃあもう一個ですね。
うん。
もうありきたりなんですけど、松本城。
ああ、はいはいはい。
で、
有名ですね。
松本城は、あの一見の価値が、やはりありますので、
うんうん
うん、もし機会があれば行っていただきたいんですけれども、うん、ここは何がすごいって、この時期、今、この春の時期なんですけれども、
うん、
松本城周辺、あの周りの堀を囲むようにですね、
うん、
桜が、植えられていまして、
あ、
ちょうど来週あたりが満開っていうですね。
おー、なるほど。
ところで、これがですね、この桜並木を歩きながら、
うん、
50メーター先くらいにあの見える天守閣、
うんうんうんうん、
これを眺めながらいい感じに歩くっていうのがですね、非常に楽しかったっていう。
国宝ですからね。
国、なんて言ったって国宝ですからね、
うん、
松本城、
うん
なんですけれども、これ、中に入ることができるんですが、
うん、
そう、こういったお城とかって行ったこととかってありますか？
うん、ありますあります。
あります。これ、中めちゃめちゃ狭いんですよね。
あー、でも、姫路城もね、敷地は広いけど、建物の中めっちゃ狭いですからね。
うん、狭いですね。中狭いですよね。
狭いし、階段急なんですよね。
そうそうなんです、そうなんです。なので、これあの、結構観光客とかがいっぱいいるときに行ってしまうと、
うん、うん、うんうんうん。
おい、 どっちが毒んだよみたいな状態になっちゃうんで、階段のところで。ちょっと気をつけていただきたいってところなんですけど、うんうんうん、これが、松本城周辺、結構ですね、グルメというか食べ物がいっぱいありまして、で、ここから松本城から松本駅までの間、あの道一本で行けるんですけれども、うん、そこの周辺ですね、結構、洋食もあれば和食もあり、蕎麦もあり、ラーメンもありっていうですね、結構歩いてるだけで楽しいところになっております。で、ちょっと松本を挙げさせてもらったのがですね、
うん、
長野の特徴として、やっぱりですね、お祭りの時期に合わせていただきたいというのがありまして、で、長野県内で結構お祭り、この時期4月から10月にかけて毎月毎月いろんなところで祭りがやっぱり行われるんですけれども、松本市のですね、一大イベント、松本ボンボン、というのがありまして、これがですね、まあ、言うなれば盆踊り大会なんですけども、
ああ、よかった、そっちのボンボンか。
あ、そうそうそう。あっちじゃないです。あっちじゃない
です。月間関係ないですよね。この関係ない。よかったよかった。
これが松本に行くとですね、6月くらいから、
うん。
ボールの歌が、どこのお店に行っても流れてるんですよ。
へぇ
ただ、プラモデルを買いにプラモデル屋さん行ったとしても、ポン、ポン、松本って聞こえてくるんですよ。
あー、なるほど。
一時期松本市民であったんですけれども、
うん。
やっぱり昔から住んでる方とかからすると、やっぱりその音楽を聴いて気持ちを盛り上げるらしいんですよね。
なるほどね。テンション上げていくと。
テンション上げて。本当にテンション上げて。で、そのテンションを8月の第1の土曜日にぶつけるんですよ。これがもう歩行者天国になって、もう松本城周辺、松本駅も含めてなんですけれども、
うん、
もうその周辺通行止めになって、盆踊りのレンガ。レンというあのチームですね、
うんうんうん。
何十チームもあるんですけれども、
うん、
それが本当に3時間ひたすら踊り歩く。その周辺、それを眺めるぜと、
うんうん、
屋台を出すぜみたいなのがいてですね、
はあはあはあ、
すごいあのフレンドリーなんですよ。松本ポンポンで画像を見ていただくと、あの4車線ある道路を全部人が埋め尽くしてる映像出てくると思うんですが、画像検索できますか？
すごいですね。公式ページがありますね。
うん、大変なことになってますね。
そう、大変なんです。
人口密度。
で、しかもそれぞれなんか、色とりどりというかね、グループごとに分かれてるから、
うん、
そう全員一緒じゃないんですね、これ。
そうなんです。
そう、しのぎを削ってますね。
はぁ、あ、はぁはぁ。いわゆるよさこい的なもんですよね。
あ、よさこいのような、よさこい、ちょっとなんだろう、上品なイメージがあるんですけども、下品ってわけじゃないですよ。決して下品ってわけ。盛り上がりが、これ、ちょっと、一部上記を儀してるところがありましてですこれはですね、ちょっと一見の価値ありですね、このお餅は。ただ、同日に、長野市でも、恵比寿港ってのが行われていて、そこでも盆踊り大会が開かれてるんですけど、なぜこの二つが同時に行われるかっていうとですね。
うん。
松本と長野の対立が、ここで見えてくるんです。
長野の
対立ね。そうなんです。松本市民は決して長野県と言わないんですよ。信州と言うんですよね。
なるほど。
ね、なるほど。
県庁所在地が長野市にあるなんて認めてねえぞと。
なるほど。長野という言葉を。
いや、お正気やったんですよね。松本に住んでて、うん、出身どこって言われて、あ、長野県ですって言ったら、
うん。
あ、信州ねって言われて、うえって思ったんですよ。で、長野市ですって言った時に、ああ、まあ、あ、だから長野県なのかみたいな感じのですね、勉強出されてですね、あ、本当にあるんだ対立と思ってですね。長野市に住んでたら、全然味わえない、対立感っていうのがですね。
いや
そう、職場の一発目でそれが見えてしまってですね、めちゃめちゃ怖かった気分なんですけど。
どこにでもあるもんだな、
ね、でもこの祭り本当に昼から夜までずっとやってるんですよね、これ。もちろんところどころ休憩はあるんですけれども。
うんうんうん、
時間が経っていくっていうことはどういうことかというと、どんどん人が酔っていくんですよ。夜になっていくにつれて、テンションが爆上がりになっていく、このちょっと雰囲気をですね、もし機会があれば楽しんでいただきたいっていうところですね。
なるほど、なるほど。
松本、 行ってみていただければなと思います。そうですね。あと、もし興味があったらですね、先ほどちょっと白馬の話をしたんですけれども、
はいはい。
大町市もなかなか面白いお祭りがありまして、
ほうほう。
子供やぶさめっていうのがあるんですよ。あ、稚児やぶさめ。
弓を放つってことですよね。
そうなんです。若市王子神社のやぶさめっていうふうに見て調べていただくと画像出てくるんですけども。
わあ、本当だ。やぶさめだ。
そうなんです。実際にこの子、馬に乗ってるんですけれども、
うんうんうん、
これがですね、大町駅前からおみこしを引き連れて、この子を守るように大人たちがついていくんですよ。神社まで。で、そこまで行って神社で弓を射るっていうですね、お祭りになってるんですけど、
うんうん、
これがですね、画像見ていただくとですね、本当に本格的なんですよ、子供、稚児、
うんうん、
お稚児さんが。
すごいですね。お化粧もちゃんとしてて。
で、そうだったのは、この、僕見た時にですね、結構馬が気性が荒くて、大人たちも、おいおいおいみたいな感じで止めてるような、お客さんのとこに行くんじゃないよみたいな感じで止めてるような感じがあったんですけど、
うん、
その時の稚児さん、多分めちゃめちゃ怖かっただろうと思うんですけど、表情を変えずに、ずっと前を見据えて、
あ
の、馬に乗ってるんですよ。
大物になりそうですね。
なんで凛々しいんだと思ってですね。で、この、神社の雰囲気もなかなか良くて、この、やぶさめを放つっていう、ここまでの流れが、すごい、綺麗な祭りだったので、
うんうん、
ちょっとここもおすすめしたいなと思います。
ああ、いいですね。
そうですね、ちょっとお祭りの話をしてしまったので、もう一個、
はい、
このお祭りすごいぞっていうのがありまして、
うん、
松本の時に話すればよかったなと思うんですけど、松本市の里山部という史跡なんですけれども、
うん、
ここですね、お船祭りっていうのがあるんですよ。
ほうほうほう。
信州は海がないんですけれども、
うん
うん、
通常、おみこし、を担いでやるようなものを、糸、布で、おみこしを囲うように木で、船の形を模したものを作って、下に車輪があるんですが、これをみんなで押し、おみこしのところに、子供たちは大人が乗ってるんですけど、祭り囃子を吹きながらですね、町中を練り歩いて、最終的に神社に向かっていくんですけれども、この途中で、この船が何隻も出るんですよ。各地区から。これが、道の途中で、鉢合わせすると、喧嘩船って言ってですね。
ああ、なるほど。喧嘩みこしっぽいやつが、船で行われるってことですか。
そうなんです。で、おみこしって大体うん、5メートルないくらいかな、10メートルはないくらいかなと思うんですけど、
うん、
この船ですね、高さ10メートルぐらい、横幅、10から20くらいあるんじゃないかっていうのは、すごい巨大なんですよ。
でかいな。
でかいですね。
これを見ながら、実際にはぶつかってないと思うんですけれども、
うん、
荒々しくぶつけようとしながらですね、走っていく姿がですね、すごい迫力なんです。
ほうほうほうほう。
で、長野県内結構ですね、みこしの代わりに船の形を模したものを押すっていうのが各地にあるんですけれども、ここのは別格ですね。デカさもそうですけど、
ほうほうほう
規模が。
画像を見るだけでも結構すごいですもんね、
うん。
で、これ聞いた話だと、この里山辺っていう地籍、電柱の高さとかって決まってるらしいんですけれども、
うんうん、
例外で、この船が通るルートだけ、電柱の高さ、この船よりも高く設置されてるらしいんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
はぁ。
で、そんな特例許されるのかとか思うんですけれども、実際なんかお祭りで使う神事だからっていうことでですね、街の建造物とか新しく作られるものとか、
うん、
すべてこの船よりも高くっていうのが決まってるらしくて、
へぇ、
なかなか見られない祭りかと思いますので、うん、今年ももしあれば、
うんうん、
一日見ていただいて、来ていただけると、迫力ある姿が見れるんじゃないかなと思いますので、
うん、なるほど。
ちょっといろんなですね、ちょっとお祭りを巡っていた時期があったものでですね、お祭りの場所メインになってしまったんですけれども、おすすめスポットを挙げさせてもらったんですが、
うん、
そうなんですよね。と、パンタンさんに応援しようと思ってですね、いろいろ、改めて、長野県内の観光地みたいのを調べてみたんですけど、
うん、
全然ピンとこなくてですね。ビーナスラインとか、
うん、
うずしがらスカイライン、山道に沿って、 美しい景色を眺めながら、うん、ドライブできるっていうコースもあるんですけど、ただの通勤コースなので。
なるほど。
ありがたみなんもないですよ。自然豊かなところが、魅力なんだろうなとは思うんですけれども、
うんうんうん、
改めて、ここの観光地行ってくださいとか、
うん、
いう話がなかなかできなくてですね。
なるほど。
それで実際にちょっと見て体験したところで、これはすごいっていうところだけちょっと今開けさせてもらったんですが。
うん。いや、でも聞いた限りすごそうですよ。
ただちょっと長野県めちゃめちゃ広くて長野県下の信濃の国でも、信濃の国は十州にっていうフレーズがあるんですけども、から始まるんですけど、本当に長野県内で住民性、地域性も違いますし、伝統文化もまるで違うもので、一概にちょっと僕が住んだことがある地域とか、以外のところの紹介がちょっとできないんですが、
うんうん、
調べていただくと面白いスポット、魅力的なスポットいっぱいありますので、
うん、
もしご興味があったら、まずね、お祭りで調べていただくと目的定めやすいかなと思います。
ああ、なるほど、なるほど。
そうだな、あと、諏訪大社とか、すごいんですけれども、
うん、
大体2、3回しか行ったことがないので、ちょっとご紹介することがちょっと。まあ、ね、善光寺は地元すぎて、なんか改めて魅力をっていうとちょっと難しいとこもあるので、
うん、
すいません、ちょっとそんなことで、こんな紹介になってしまって本当に申し訳ありませんが。
いやいや、貴重なお話はありがとうございます。それでは続いて、長野のおすすめの食べ物なんか教えていただきたいんですけど、アスラダさんお願いしていいですか？
はい。長野の食べ物といってもですね、うん、一番に浮かんでくるのが、皆さん多分、蕎麦だと思うんですが、
ですよね、
うん、
はいはい、そうですね。
信州蕎麦って聞くんですけど、
うん、
長野県に住んでるとですね、あまり信州蕎麦だからっていう感覚があまりなくて。
ああ、当たり前にありすぎて。
あ、そうです、そうです。むしろ、他の県のお蕎麦とかを食べたことがないので、差がわからない。
ああ、そういうことか。なるほど。
ええ。美味しいのかどうか、どこが違うのかっていうのがちょっとわからなくて。
うんうんうん、うん。
ちょっとお蕎麦屋さんの、ちょっと紹介がちょっと難しいんですけれども。やっぱり長野県っていうとですね、各地にソウルフードっていうのがありまして。
お、なるほど。
ええ。有名なところで言うと、飯田市のローメンなんですけれども、あっと見、ごめんの焼きそば。
うん、うん。うん、焼きそば。ぽいのにレモンが添えられている写真を見つけましたけど。
あ、なるほど。これお店によって全然見た目と風貌が違うんですよね。
へ
ぇ。
で、これ、ご当地メニューあるあるなんですけれども、
うん、
このまま食べる人ってあまりないんですよ。
へぇ。ほうほう
ほう。このものがですね、まあ、太い蒸した中華麺に、
うん、
マトンとキャベツを加えてですね、
あ、へー、羊肉なんだ。
そう、羊肉なんですよ、これ。
羊、いや、さすがアルプス、関係ないか。
で、これがですね、まあ、ラーメンみたいにスープに沈んでいるタイプのお店と、
うん、
焼きそばのようにスープがないタイプに分かれていまして、
へー。
僕好きなの方は、個人的には焼きそばタイプのものが好きなんですけれども、うん、
はいはいはい。
で、これがですね、テーブル席にですね、醤油、お酢、油、ソースとかですね、調味料がたくさんあるんですよ。
ほうほうほう。
ね、要は、自分の好みに、
味を変えて食べると
。味を加えるんですよ。
なるほど。
ですんで、あ、そうです、そうです。ですんで、ローメンが有名だからって言って、うん、ローメン頼んで食べてると、
うん、
いっちゃなんですけども、ちょっと言い方ですけど、味の薄い焼きそばっていう感じなんですよね。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁはぁ。
そこにマトン肉の、うん、まあ、マトンって言っても臭みが全くなく食べれるものなんですけど、歯応えが結構あるんですよね。
うん。
マトンの肉の歯応えと、このキャベツのシャキシャキと、そしてこの太麺っていう、この食感が楽しめるんですが。
なるほど、なるほど。
ここにですね、僕はもう、ごま油とお酢。
ほうほうほうほう。
をかけて、半分くらいまで食べ。
うん。
そっからですね、醤油と、まあ、ソースあまりかけないんですけど、お醤油でちょっと味を整えながらですね、
うん、
程よいしょっぱさにしていくっていうですね。
へ
ぇ、ええ、ちょっと食べ方して。まあ、これ本当にちょっと飯田に住んだことがちょっと私なくて、親戚が飯田にいて、
うん、
その親戚のお宅に行くときに、まあ、ローメン食べることが多かったもので、そこのお家の食べ方を真似してるわけなんですけど、うん、これがですね、個人個人にあるんですよ。 食べ方が、
自分のローメンのセットがあるわけですか。
そうなんです。自分の中の最高のしょっぱさうまさみたいなのがありまして
なるほど。
これなんかね、一概にローメンって言われて食べて、うん、ちょっとなっていう感じる方もいるかもしれないんですけども、うん、あのカスタマイズしてくれと。
なるほど。
この料理は完成形であるが、うん、発展途上なんだと。
ああ、なるほどなるほど。出てきた段階ではまだ未完成なんですね。
あ、そうです。未完成って言い方するとお店のちょっとあれなんですけれども、
自分のカスタマイズをして最高のチューンにしてくれよってことですね。
そうなんです。
へ
え。そういう料理なんですよね。
なるほど。
濃いな。
でここ。ローメンって書いてですね、あまり美味しくなかったっていう感想を聞くとちょっと悲しい思いが、になってしまうんですけど。
もうちょっと調整を頑張ってほしかったってことになるんです、ね。
そうなんです、そうなんです。調整をしてほしい、
うん、
っていうところでですね、ちょっとでも、ローメン有名だからローメン食べるとはもちろん普通なことなので、
うん、
この、なぜ、ソウルフードなのかっていうことを、自分の心に刻まれた味があるということですね、ソウルフードとなっているのかなっていうところでありますので。
ああ、なるほど、なるほど。
なるほど。
ですんで、インターチに行かれた際にはですね、あれ、ちょっと味足んないなと思ったら、手元の調味料を、買ってみてください。
なるほど、なるほど。で、アスララさん的にはごま油とお酢がおすすめ
です。半分ぐらいまでさっぱり食べて、で、そこからちょっと味を調整していくっていうか、ちょっと、という食べ方が好きなもので。
なるほど。
で、
なるほどね。
で、まずローメン。まずローメン。
まずローメン。
次にですね、ソースカツ丼。
はいはい。ソースカツ丼。はあ、岡山なんか微妙に推してるやつですよ。
そうなんです。この、ソースカツがですね、駒ヶ根のあたりで食べると非常に有名な店が多いんですけれども、
うんうん、
で、僕のおすすめのお店はですね、伊那市にあります、うん、武田っていうお店のソースカツ丼。武田であれば伊那市にありますので、もし、飯田線を登っていく際に、
うんうんうん、
ちょっともしかしたら寄れるかもしれません。ほう
ほうほう、なるほど。
もし画像見ていただけるんだったら見ていただきたいんですが、パーツがでかいんです。
おぉ、めちゃくちゃ
今見るやつじゃねえ。
そうですね。ちょっと、飯テロですね。
このですね、どぶといとんかつに、特製ソースが絡むんですけれども、
うんうんうん、
これをですね、パーツだけで食べないでほしい。
ほう、
下にですね、このソースカツ丼の下には、キャベツがあります。うん、
ああ、キャベツがありますね。
キャベツと一緒に食べてほしいんです。
ほうほうほうほう。
ソースカツ丼にソースかかってるんですけども、なんとですね、キャベツにもソースかかってるんですよ。
はあ。
ソースかかった上にソースカツ丼が乗ってるっていう印象でいただけると、ご飯にももちろんソースかかってます。
うんうんうん。
で、もう、ソース&ソース&ソースなんですけど、これがですね、この、どぶといカツ丼。
うん、
一口目はサクッと食べれるんですけども、やっぱりですね、うん、太いがゆえに味が噛んでるうちに薄くなっていく。そこにソースがかかったキャベツとご飯をかき込んでください。
お
ー、すると何が起こるかというとですね、ビッグバンが起こるんですよ。
永
遠に食えるんです、これが。本当にここのですね、ソースカツ丼、本当にうまかったので。
おー、
ちょっとここはおすすめしたいなというところです。
なるほど、なるほど。
今すぐ食べ行きて
確かに。
ここのは美味しかったですよ。
これはもう本当に美味しそうですね。
これとですね、三つ目がですね、
はい。
ちょっと本当に私のソウルフードになるんですけども、
うん。
長野市にあります、井村屋の焼きそば。見ていただきたい、このビジュアルを。って。片焼きそばに、の上に、あんかけが乗ってるんですけども、
ね、
そのあんかけが、チャーシューとか枝豆、それとですね、キクラゲ。
キクラゲがもう入ってるね。
はい。ちなみになんですけど、この見て、印象、どんな味しそうですか？
味のイメージがわから
ない、ね。味のイメージ。
これは、なんかあれみたい、酢豚みたいな、
はいはいはいはい。
なんていうんですかね。
ね、ちょっと酸味がありそうとか。
酸味がありそうとか、そんな感じですか、
見た目ちょっとしょっぱそうに見えないですか？
はいはいはい。
あ、そうですね。確かにね。
甘いんですよ、これが。
甘口なんだ。
甘口なんですよ、これが。
へ
ー。で、これが、ちょっと片焼きの上に乗ってるんですけれども、
うん、
このですね、 大盛りってのを頼むと、
うん、
ボリューム感が結構あるんですけど、
うんうん、
これを食べて、ま、子供の時にそのまま甘だれのまま食べてたんですけど、
うん、
この店舗、もちろん持ち帰りでもあるんですけれども、
うん、
からし酢があるんです。からしを溶かしたお酢。
なるほど。
これをですね、かける。一口は甘めのやつを食べて、その後、うんうんうん、その後二口目以降は、からし酢を調整しながらかけていくんですけれども、
うんうん、
これもローメンと同じでですね、自分の好みの辛さがあるんですよ。
なるほど。
それを調整しながら食べていくんですけども、
うんうんうん、
これね、やっぱりね、好き嫌いが実際にあるんです。
なるほど。
もちろん僕は子供の時からずっと食べ続けてる味ですので、本当に刻まれてる味なんですけども、
うんうん、
たまにやっぱり長野って有名なの何かあるって言われて、やゆむらの焼きそばうまいよって言って紹介すると、いや、全然美味しくなかったみたいな話を聞くんですよ。僕は悲しいわけですよ。
ああ、なるほど。
なるほど。
カラテストをかけたかと。僕は問いたい。
なるほど、なるほど。
いや、でも気持ちはわかるんですよね。長野県内でも、長野県民みんなこの味好きってわけじゃなくてですね。
うんうんうん。
北、中部、南部と分かれているうちの、やっぱり南部地方の人って、まあ、人って言い方はちょっとあれなんですけども、文化的には、愛知とか、千葉とか、山梨とか、あのあたりの風習が結構入ってきていて、ちょっと、薄味好みの方が多いんですよね。あ、まあ、ちょっと言い切れは良くないんですけども、私の知る中では。
うん、
で、これ食べた時に、何この味ってなってしまう方が、やっぱりいらっしゃる。
うん。
ですけど、やっぱりね、それはもちろん味の好き嫌いはあるんですが、なぜ長野市民が、うん、長野市民ですよ。長野市民がこの味が大好きなのかっていうとですね、
うん。
この味には、両サイドに楽しい思い出があるからなんですよ。
う
ん。要はですね、この、権藤店っていうところ、以前は2店あったんですけども、
うん。
近くにですね、伊東洋華堂があるんです。
はいはいはい。
で、さらに、20年くらいにちょっと亡くなってしまったんですけれども、東宝の映画館と、
うん、
今もあるのが松竹の映画館があるんです。
うん、
今子供の楽しい思い出って、デパートで好きなものを買ってもらったとき、
うんうん。確かに。
ドラえもんの映画を見たとき。
うん。
確かに。
ドラゴンボールの映画を見たときじゃないですか。
そうですね。間違いないですね。
でもちろんですね、それは我々の世代なんですけれども、もちろん、僕よりも上の世代となってくると、やっぱり映画行って、ガツンと、イムラの焼きそばを食べて、最高に楽しい、もうハッピーマックスの状態でこれを食べるわけなんですよ。すると、楽しい思い出の味なんですよ、これが。
うん。
なるほど。
ちなみにこの石堂店ってところには、東急があるんですね。
うんうん。
東急と長野駅がある。要は旅の終わりにここに来る人とか、
はあ、
東急でお買い物をした後にここに来る人が、やっぱりいるわけなんですよね。
うん、
やっぱりですね、楽しい記憶、楽しい思い出、マックスの状態でこれを食べるわけなんですよ。
うんうん、
すると、心に刻まれてしまうわけなんですよね。
うん、なるほど。
なるほど。
ですんで、ちょっとこの味、好みじゃないなって人がもしいるならば、なぜ長野市民がこれをここまで求めるのかっていうと、両サイド、心の両サイドに楽しい思い出があるかなと、ちょっと、
なければ。なるほどね。
なんだろうな、なんだこの味ってはちょっと思わないで、
うんうん、
思わないじゃないかなと思いまして、あくまでちょっと僕の持論なんですけどね。ただ、職場の人と話をしたんですよ。
うん、
私の職場、結構県外の人とか、長野県の南の方からとか、の出身の方とかも結構いらっしゃって、
ほうほう。
で、食べ行った時にですね、みたいなこと言われると、いや、この味わからんかねとなるわけなんですよ。僕の気持ち
なるほど。
で、なんでその現象が起こるのかって、こんなにうまいのにってなるわけなんですよ。
うんうん、
なんでこの現象が起こるのかってことを、飲み会の時で真剣に同じ同郷の友とですね、話したらですね、うん、今の結論に至ったわけなんですよね。
なるほど。
なるほどね。
俺たちには、
思い出がついてるぞと。
そうです。
バフがだいぶかかってたって。
そう。もうバフもりもりですよ。それこそラスボス一ゲートをするぐらいのバフがかかったわけですよ。この味プラス思い出だから、こんなに僕らは求めるんだということでですね。
うん。
飲み会の席で結論がついたわけなんですけど。
なるほど、なるほど。
というわけでですね、うん、ごちグルメとしてちょっとこれをどうしてもあげさせていただきたくて、あげさせていただきました。
ありがとうございます。
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 ちょっともう一個言わせてもらうとですね、長野県内、ラーメンキッチン区です。
お
ー。へー。
どこの 都市に行っても、うん、ここのラーメンはうまいってところは絶対あるんですよ。
へ
え。
ただ、そこでも論争があるんですよね。味噌だったらここ。醤油だったらここ。
ああ、なるほど。
いやいやいや、そこの味噌でもここの味噌がうまいぞとかあるんですよ。というですね、長野県ラーメンって調べていただくとですね、もう山ほど出てきますので。
なるほど、なるほど、
うん。その時の気分で、いや、醤油ラーメン美味しいのが食べたいなってなった時に、調べていただくとですね、もう山ほど出てきます。聞き方、どこのお店が美味しいって聞かれると、うん、ちょっと論争に巻き込まれてしまう可能性があるので。
ああ、なるほど。
調べたら醤油ラーメンここが美味しいって出てきたんだけれども、どうなのって聞いていただくと、
うんうん、
僕らもですね、戦いモードじゃなくて、進めるモードになっていくので。
なるほど。
めんどくさい県民で申し訳ないんですけども、そう、そういう心の不意味なのかちょっとありますもので。いや、でも本当にラーメンが本当にすごいんですよね。この場所に行きたいってなってくると、
うん、
近くにこういうのがあって、この近くだよって言われると、ああ、あそこねってなるじゃないですか。
うんうん、
でも、都市によっては、特に松本とかそうだったんですけど、近くのラーメン屋行っていただければ、ああ、あの辺りかって言ってそこ行けるんですよ。迷わず。もうラーメン店、本当に、ものすごいありますので、ね、もし、長野県に来る際にはちょっとラーメンもちょっと気にしていただければなと思いますので、ちょっと上げさせていただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ続きまして、アスラダさんおすすめの長野土産なんか教えてもらってもいいですかね。
はい、おすすめの長野土産なんですけども、いろいろ考えました。
はい。
考えた結果ですね、甘いものと甘いものでないコーナーとちょっと分かりさせてもらうんですけど、
うん、
ああ、大事ですね。
まず、甘いものではないコーナーなんですけども、やはり八幡屋磯五郎の七味唐辛子。
すげえ。
このブランドしか、七味唐辛子を受け付けなくてしまっているんですよ、長野県民。
すごい。
長野県民は本当に、長野県民で言い方よくないな。少なくとも僕はですね、
うん、
食事の音もこの七味唐辛子なんですよ。
なるほど。
蕎麦にかけます。まず。
うん。
ほうほうほう。
うどんにかけます。
うん、うん。
味噌ラーメンにかけます。
ああ、なるほど。
はいはいはい。
はい。その他にも、焼き鳥にかけます。
ああ、美味しいですよね。うん。
で、なんならば、出てきたものに、ちょっと辛味が欲しいなって、ちょっとでも感じたら、
うん、
七味唐辛子バシバシかけていきます。で、やっぱり、全国チェーン店とかだと、一味が置いてあるじゃないですか。
うん、ありますね。
お店には。
うん。
ちょっと物足りないなってなってくることがあるので、結構ですね、毎七味持ってる人います。
あ、なるほど。
で、このメーカー、八幡磯五郎さん、いろいろですね、コラボ展開してることがありまして、
うんうん、
最近でびっくりしたのが、庵野秀明店があったんですけども、
うんうんうん、
庵野秀明店専用ラベルあります。それとですね、結構あるあるって言ったらなんですけど、結婚式の秀物に、八幡磯五郎ってあるんですよ。
缶のやつですよね。
そうです。
うんうんうん、
これがですね、缶の上の部分に、シール貼ってくれるんですよね。
うん、あー、なるほどね。
結婚式のギフトだったりとか、
うんうんうん、
またちょっと二人の写真が載ってたりとかっていうのってであったりとか、あとはなんか記念品とかであると、缶の上に、なんとか大会とか掘ってくれるんです。
うん、
そういったことで記念品として配られることが多いっていうこともあってですね。
うんうんうん、
いいですね。
この八幡磯五郎さんも本当に味素晴らしいので、
うんうんうん、
これも柚子味とかですね、ラインナップいっぱいあるんですけれど、
うん、
いややっぱり、うん、そうだな、七味唐辛子、長野県に来たら買っていただければなと、
あ、
味を確かめていただきたい。
必ず買わないといけないやつですね。
もうこれはちょっと見ていただきたいなと思います。
うん、なるほど、なるほど。
あと、生物になってしまうんですけども、野沢菜漬け。
ほうほう。
野沢菜漬けは、野沢菜は本当に、なんでしょうね。他の都道府県とかでも出されてるとこあるんですけど、
うん、
味違うんですよ。
へ
ぇ、全然味薄い。
あ、薄味なんですか。
薄い。薄いです。なぜかっていうとですね、僕も本当におばあちゃんの家からもそうなんですけども、まあ、酸っぱいんですよ、これ。
へぇ、
それが、なぜかっていうとですね、これお茶受けなんですよね。野沢菜って。
あ、そうなんだ。
あ、そうなん
だ。ええ。 ですね、このめちゃめちゃしょっぱい野沢菜を一口食べて、お茶を飲んでちょうどよくなるんですよ。
へえ、そういう食べ方するんだ。
そうです。ご飯に乗せてちょうどいい。そういう、もので、これだけは本当に他の県で食べた時に、あれ違うと思っちゃったんですよね。
はいはいはい。
で、これをちょっと単品で食べるのはちょっと塩気が結構強いので、お茶受けであったりとか、ちょっとご飯と一緒に食べたりとかっていうことで食べていただくと本当に美味しいので、ちょっと野沢菜漬け、これもし見かけたら買っていただければなと。
うん、なるほど。
あ、でも、そうなんですよね。これも長野県内、いろんな味付けがあってですね、僕の祖父母が住んでいたのが北信だったんですけれども、とにかく、冬場食べると、冷えてるのに、めちゃめちゃしょっぱいですよ。ってことは、常温でどんだけしょっぱいかってことなんですよ。
ああ、なるほど。
そこに唐辛子2回入れてあって、ピリッと辛い、そんなちょっと味付けで食べていたもので、野沢菜、もし気になったらですね、買ってちょっと確かめていただけたらなと思いますので。
うん、なるほど。
これはちょっとですね、お土産品のメーカーごとに多分味違うと思うんですけど、すいません、ちょっと食べ比べをしてないので、ちょっと、どのメーカーのやつが美味しいよっていうのはちょっと、お話ができなくて申し訳ないんですが、野沢菜は試していただきたいなと思います。
うん。
なんかのおやきにも野沢菜が使われたりするんですよね、確か。
もちろん、もちろんっす。もちろんっす。
へ
ぇ。で、次にあげるのが、そのおやきですね。
へ
ぇ。おやき、本当に種類いっぱいあって、それこそ、本当にですね、これもなんですけど、都市部によって全然作り方違うんですよ。
へー。
一番マイルドなやつで、お土産屋さんで売ってるやつ、イメージしていただければと思うんですけども、
うん、
皮の中にいろんな具材入ってるんですけども、
うんうん、
特におすすめなのがですね、野沢菜はもちろんなんですけど、
うん、
もしナスがあったらナス食べていただきたい。味噌ナス。
ナス？
ナスが入ってるんだ。
味噌ナスのおやき、本当に、うまいので。
へ
ぇ、ちょっと試していただきたいなというところですね。
うんうんうん、
この饅頭生地なんですよね。一番ベーシックなやつが。
うん、
食べた瞬間に、中の味噌ナス甘いじゃないですか。
甘い味付けの
味噌、そうそう。しょっぱくなくて甘い味付けなんですよ。
なるほど。
甘みが来るんですよ、まず。で、その後に、ナスのシャキシャキっていうか、ナスの歯ごたえ。
うん。
が来て、で、味噌の味が香ってくるというですね、茄子のおやきがですね、なかなか美味しいので、この、そうですね、おやき、もし買われる機会があるならば、
うん、
野沢菜と茄子を、試していただきたいなというところで、
うんうん、
お土産品甘くないコーナーとして、3つ挙げさせてもらいました。
なるほど。
なるほど。
で、次にですね、甘いものコーナーなんですけど、
はい。
甘いものコーナーでおすすめなのが、お土産品として売ってるもので二つ、でちょっと珍しいお店のもので一つ、なんですけど、
うん、
ウゴモリ、楕円形の白い物体出てくると思うんですけど、
ああ、出てきました。
はい。これがですね、楕円形の正体がですね、色あんを、色チョコでコーティングされてるんですよ、これが。
あ、じゃあこれ表面はホワイトチョコレート。
はい。
中にあんが入ってる。
そう、白あんが入ってるんです。
へ
ぇー。和の甘さを、量でコーティングするというですね。
ほうほうほうほうほうほう。
そういったお菓子になってるんですけども、もう本当にこれはですね、甘いもんには甘いもんぶつけんなよって。もう口の中が甘いものフィーバーになります。これは、お土産品としてちょっと調べたときにですね、
うん、
美味しいのって言ったらこれだよなっていうところで。
ああ、間違いないやつ。
これが間違いないですね。間違いないって言い方あれなんですけど、ちょっと言い方濁してはちょっと今回ちょっと言い方結構濁してるんですけども、
うん、
本当に長野県ね、地域によって、やはりいや、そうじゃないだろっていうのが結構ある地域なので、
へ
ぇー。あくまでも僕の感想としてなんですけどね。
なるほど、なるほど。
この、巣ごもり、もう、食べた瞬間に、うわっときます。この白あんが。
これ、ホームページ見てたら、中の白あんがいろいろネタ替えされてる感じで売られてますね。
はいはいはいはい。フルーツとか、夏ですよね。
うんうんうん。カスタードクリームとか、
ね、
普通のあんが入ってるのもあるんですね、これ。
はい、はい、あります、あります。
スイポテ巣ごもりっていうのが限定品で出てますね。
ああ、これは試してないな。
これはスイートポテトが中に入ってる感じですか？
そうですね。でもおそらく、食感としては、あんが、どっしりくるあんじゃなくて、これ、ふわっとするふわあんなんですよ。ああ、
なるほど。軽めのあんですね。
え、そこに、このホワイトチョコレートの甘みが来るというですね。
うんうんうんうん。
お菓子になっていまして。これがなかなか美味しいです。
ああ、これは食べたことないな。
もしちょっとビジュアル気になられたらですね、お土産の候補にあげていただければ。
うんうんうん。
これが1個目でですね、もう1個はですね、
はい。
長野県内に、チェーン店として出してるお店で、双葉堂というのがあるんですが、リンゴ、小蜜と入れていただくと、これがですね、完熟リンゴの甘煮を、バームクーヘン切りで、サンドサンドサンドされていてですね。
ああ、確かに層になってる。
その、上下、パッと見た目が白いんですけれども、うん、これはですね、ホワイトチョコレートなんですよ。
これもホワイトチョコレートなんだ。
これもホワイトチョコレート。で、これがですね、完熟リンゴの甘みと、このホワイトチョコレートの味がですね、うん、なかなかいい、絶妙なバランスでですね。これも甘いものと甘いものと甘いものを合体させただけのものなんですけども。これがですね、うん、この合体がなかなかグレート合体してるので。
グレート合体。
ああ、これは平成25年の第26回広島大会全国菓子大博覧会農林水産大臣賞受賞って書いてますよ。
あ、そんな賞取ってるんですか？
そんな、なかなかいい、良さげな賞。
そうですね。銀座の長野のテナントショップで年間1万個売れる長野のお菓子って書いてますわ。
あ、そんなに、そんなにですか？あ、うん、じゃああれだ、僕、ということはちょっと僕の舌は、間違いなかったってことで。
間違いないってことですね。
週刊文春に掲載されましたとかも書いてますよ。
へ
ぇー。紹介してる方が絶対知らないっていう。
大体そう、得てしてそういうもんっす。
これが、一番、このお菓子の特徴になってるのが、うん、この完熟リンゴを使ってるってことなんですよね。
うんうんうんうん。
半熟リンゴ、歯ごたえがシャキシャキじゃなくて、
うん、
ちょっと柔らかくなってるんですよね。
トロッとしてるんですね。
そうなんです。でもトロッとするわけじゃないんですよ。ちゃんと歯ごたえがあるんです。
なるほど。
リンゴの歯ごたえ。で、甘煮なんですけれども、そこまでガツンとくる甘さではなくてですね、
うん、
程よい甘さに抑えられていて、これプラスコーヒー最高ですね。
公式ホームページは、冷やして美味しさアップとか書かれてますね。
はい。ああ、そうですね。これは、冷蔵庫に入れてください。
ああ。
冷凍庫はちょっとやるんですけど、冷蔵庫に、
うんうんうん、
ちょっと保管していただくと、
うんうん、
これはなかなか美味しいです。
なるほど。
でも、長野県のお菓子、見た目が白いものが多いんですけど、
うん。
一体その正体ホワイトチョコレートなんですよ。
あ、そういうことですね。
なぜかというとですね、
うん、
長野県の縁の木、
あ、白樺なんです。白樺だからか。なるほど。
白樺なんです。ですので、見た目白く、
うんうんうんうん。
して長野県らしさを出しているっていうのが、
なるほど、なるほど。
ありますので、あ、でも、ライチョウの里とかも、
あ、大町のですね。ライチョウの里は美味しいですね。
あれも白い、白い、よく考えたら白いなって思ったんですけど、あれはクリームがサンドされてるから、かもしれないですけど、
うん、
見た目が白いもの結構多いんですよね。
なるほど。
なるほど。
で、ここまでが、まあ、サービスエリアとかでも手に入るものなんですけども。
はいはいはい。
ちょっとね、僕が一番おすすめする甘いお土産シリーズ。
はい。
胡蝶庵のとろける生大福。これがね、やばいんです。
これ、中は、これどういう？
これはですね、冷凍した生クリームなんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
冷たいんですね。
そうなんです、そうなんです。で、ビジュアルは一口サイズの雪見大福なんですけれども。
うん、
確かに。
雪見大福はアイスが入ってるじゃないですか。
うん。
入ってますね。やっぱり、
その違いが、この生クリームってとこなんですよね。
なるほど。
この、薄い大福生地の中に、この生クリームが入っているので、噛んだ瞬間にですね、中のその、あんの部分のクリームの甘みが強く来るんですけども、
うん、
その味を、この大福生地が滑らかにしてくれるんですよ。で、これが、種類がいっぱい本当にあってですね、
うんうん、
おすすめなのが、 抹茶。
ああ、抹茶ありますね。
ええ。とろける抹茶生大福ってやつがあるんですが。
ああ、これか。なるほど。
ええ。これ、めっちゃめちゃうまいっす。
これ、2023年7月グランプリ受賞って書いてますよ。
マジですか、間違いなかったってことですね。
間違いなかったですね。
間違いない。
それと、ほうじ茶味っていうのがあってですね。
あ、ほうじ茶あるある。うん。
はい。この、お茶シリーズ。これ、マジ、マジでやばいです。
なるほど。
はい。これ、難点としてはですね、冷凍のものですので、気持ちがあんまりしないっていうことなんですよね。
そういうことか。なるほど。
ですんで、お土産で買って、タイミング見て人に渡すっていうタイプのものじゃなくて、
うん、
本当に、お家に帰って自分で食べる。用途考えていただけると、いいかと思うんですが。
なるほど。
ただ、これ難点としてはですね、売ってる店が少ないんです。胡蝶庵っていうお店自体が、長野県内に数店舗しかなくてですね、
うん、
イオンの中に入っていたりとか、するのかな？するな。でも、ちょっと店舗数がちょっと少なくてですね、長野県に来たから、胡蝶庵を買って食べ、帰るっていうのも、ちょっとできなくてですね。
ああ、なかなかレアな感じなんですね。
本当ですね。
そうなんです。ただ、これは、ちょっと、一回食べてみる価値はある。ものですので。
なるほど。
ちょっと胡蝶庵っていうのを、名前だけ、記憶の片隅に置いていただいて、もし見かけたら、あれ、聞いたことあんなってことで、ちょっと、見ていただければなと。
なるほど。
そういうことですね。この生大福一番推してるんですけれども、
うん、
ちょっと皆さんにお渡しできる、普通にどこでも買えるお土産っていうわけではないので、そこだけちょっとご了承いただきたいんですが、甘いものシリーズとしては今言った巣ごもりと、りんご小道と、とろける生大福ってことで、うん、3個挙げさせてもらいました。
はい、ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
あ、でもこれもお取り寄せもできますね。
うん、あ、本当ですか？じゃあ、うんうん、ちょっと、気になったリスナーの方もしいらっしゃったら、食べてみていただければ、
うんうんうん、
言ってること分かっていただけるかなと思います。
うん、
何を大福一つで熱くなってるんだっていう思われる方もいるかもしれないですけど、これは熱くなる大福なんで。
なるほど、なるほど。
なるほど。
はい、というわけで、今夜のハンドンダ話は、ゲストにアスラーダさんをお迎えして、長野についていろいろ教えていただきました。実際、今回行く長野旅行の方でも、有効に情報を活用させていただきたいと思いますし、また、リスナーの皆様も、長野のおすすめポイントやお土産ありましたら、ハッシュタグハンマナか、ハンドンダ話お便り投稿フォームの方まで寄せていただけると大変ありがたいです。それでは、今日は皆さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
あ、
ど、
ん、
だ、
ば、
な、
し。